子育て教育申請受付を開始します。令和7年4月学童クラブ入所申し込み、入所希望の方は学童クラブのしおりを参照しお申し込みください。現在入所している児童も改めて申し込みが必要です。学童クラブのしおりは11月15日金曜日から市ホームページ児童青少年課平尾若葉台出張所各文化センター各学童クラブ稲城発信基地ペアテラスで入手可能です。申請受付期間は11月15日金曜日から12月15日日曜日まで。申し込みフォームで申し込んでください。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。決定通知は令和7年2月下旬頃に通知します。お問い合わせは児童青少年課児童館学童クラブ係へどうぞ。運営事業者決定。第4文化センター児童館学童クラブ。第4文化センター児童館学童クラブの民営化に向け、運営事業者を公募し、選考した結果、次の通り決定しました。運営事業者、学校法人子供の森。開始予定日は令和7年4月1日。お問い合わせは児童青少年課児童館学童クラブ係へどうぞ。東京都母子及び父子女性福祉資金の貸し付け。都内に6ヶ月以上在住の一人親家庭や配偶者がいない女性で貸し付けが自立につながると判断され、返済の計画を立てられる方に就学、就職等の資金を貸し付けます。限度額があります。東京都母子及び父子福祉資金。対象は20歳未満のお子さん等を扶養している一人親。東京都女性福祉資金。対象は次のいずれかに該当する配偶者のいない女性。親、子、兄弟、姉妹等を扶養している方。年間所得が203万6千円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことがある方。または40歳以上で婚姻歴がある方です。以上いずれも窓口で申し込んでください。申請には面談が必要です。予約をしてください。申請から資金の交付までは通常1ヶ月以上かかります。早めにご相談ください。お申し込み先、お問い合わせ先は子育て支援課手当女性係です。障害福祉変更しました。障害のある方の紙おむつ費給付要件。脳性麻痺の方に限らず、生まれつきの障害により、排泄機能障害のある方が、より幅広く給付を受けられるようになりました。なお、申請前に遡っての給付はできません。対象は、身体障害者手帳の交付を受け、次のいずれかに該当する、4歳から64歳までの方。脳性麻痺等の脳原性運動機能障害を有し、排泄の意思表示が困難な方、二分脊椎による排泄機能障害を有する方です。お問い合わせは、障害福祉課、障害福祉係へどうぞ。レスポ稲城発達支援講座、感覚運動機能から見る子どもの発達。感覚運動機能面に関する評価や、支援に携わる作業療法士から各機能の発達や多様性、偏りにおける困り感についてお話しします。講座を通してぎこちなさや不器用を理解しましょう。12月20日金曜日の午前10時から11時半まで。受付は午前9時半からです。場所は地域振興プラザ4階会議室。講師はレスポ稲城大丸作業療法士の小林真紀子氏。電話、メール、ファックスに必要事項、氏名、お住まいの地区、連絡先を書いて申し込んでください。お申し込み先、お問い合わせ先は、レスポ稲城平尾。電話、331-8794 番。ファックスは、331-8795 番。e メールアドレスは、res-upo-ir-u-p-o-i-n-a-g-i-r-a-t-gmail.com ina-gi-masayume.com です。オリジナルデザインの婚姻届で良い思い出を、結婚する二人を祝福し、生涯の良い思い出となるよう、オリジナル婚姻届を販売しています。婚姻届は提出すると手元に残りませんが、オリジナル婚姻届は複写式で、婚姻の記録として手元に残すことができます。婚姻届を大切に保管できる台紙付きです。価格は一部1200円。販売場所は市民課平尾若葉台出張所、稲城発信基地ペアテラスです。セット内容は複写式婚姻届、台紙。お問い合わせは市民課戸籍係へどうぞ。コンビニで住民票等が取れます。稲城市に住民登録があり、マイナンバーカード、利用者証明用電子証明書が搭載されているものをお持ちの方は、市役所に行かずにコンビニ等のマルチコピー機で住民票、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書を取得できます。詳細は市ホームページをご覧ください。取得可能時間は、年末年始、機器メンテナンス時は除く、午前6時半から午後11時まで。お問い合わせは、市民課市民窓口係、課税課市民税係へどうぞ。マイナンバーカード電子証明書の有効期限。マイナンバーカードに任意で搭載できる電子証明書の有効期限は、カード本体の有効期限と異なる場合がありますので、ご注意ください。電子証明書の更新手続きは、マイナンバーカードを持参の上、本人が窓口へお越しください。予約は不要です。詳細は市ホームページをご覧ください。更新には自身で設定したパスワードが必要です。電子証明書有効期限は次のうち早く到来する日、発行から5回目の誕生日、マイナンバーカードの有効期限です。電子証明書更新場所は市民課平尾若葉台出張所です。交付を除くマイナンバーカードに関する手続きは各出張所で手続き可能です。お問い合わせは市民課市民窓口係へどうぞ。市長コラムナンバー153、東京多摩2020レガシーコースの指定。この度東京2020オリンピックで自転車競技ロードレースに使用されたコースの都内区間が8月15日に国土交通省グッドサイクルジャパンのサイクルツーリズム推進モデルルートの指定を受け、国土交通省ホームページに掲載されました。そして10月25日にはコース沿道の8市、八王子市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、多摩市、稲城市が合同で記者会見を開催しました。国交省のホームページによると、1、世界では今 QOL、クオリティオブライフに価値を置く考えが広がっており、人々が移動することにおいても例外ではなく、速さや効率だけではない QOL に寄与するモビリティとして、世界各国で自転車の活用が注目されていること。2、自転車は環境に優しいモビリティであるとともに、サイクリングを通じた健康づくりや余暇の充実、人々の行動を広げ、地域との触れ合いや仲間とのつながりを取り持つコミュニケーションツールでもあること。3、日本では平成28年12月に自転車活用推進法が公布されたこと。これは従来の規制法ではなく、積極的に自転車を活用していこうとする理念法であり、この法律に基づき、自転車活用推進計画が閣議決定され、国が地方自治体、企業、民間団体などと一緒に、具体的に自転車の活用を推し進めていくことになったこと。4、グッドサイクルジャパンは、このオールジャパンでの取り組みを呼称したものであり、みんながもっと自転車に乗れば、日本に幸せの良い循環が起こるということを理念に、主に環境、 健康、観光、安全という4つの分野で整備を推し進めていくことといった趣旨が掲載されております。これらの理念を実現するため、国交省では次の2つのルート指定を行っています。ナショナルサイクルルート。自転車の活用による観光地域づくりを推進するため、全国展開で官民連携による休憩、宿泊、情報発信などの機能を備えたサイクリングルートを整備する事業。現在、しまなみ海道等計6ルートを指定。サイクルツーリズムの推進モデルルート。先進的なサイクリング環境の整備を目指して、関係者による協議会を設置し、官民連携で走行環境、受け入れ環境、情報発信などの整備を図り、市町村をまたぐような基幹ルートを設定するもの。現在、計101ルートを指定。今回私たち8市が指定を受けたルートは、武蔵野の森公園、南多摩尾根幹線、多摩ニュータウン通り、相模原市の県境へと続く、およそ38キロメートルで、オリンピックのコースとほぼ同じルートです。今後は連携8市が東京2020大会のコースであったことを後世に伝えるとともに、多摩地域の観光振興、魅力発信、自転車の利活用推進、安全運転講習会実施などにつなげていきたいと思います。なお、東京2020大会のコースのうち、山梨県、静岡県区間については、すでに同様の指定を受けており、神奈川県区間、相模原市についても指定を受ける意向があることから、スタート地点である武蔵野の森公園から、ゴール地点である富士スピードウェイまでがつながるよう努めてまいります。稲城市長、高橋克弘。